フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。電話でお話を伺います。読売新聞政治部記者、佐藤隆一さんです。読みラジには初出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんの記者歴教えていただけますか？
はい、記者歴14年目になります。最初の赴任地福島支局では東日本大震災の取材を経験しました。2014年に政治部に配属され、経済部横浜支局を経て現在は政治部で主に自民党を取材しています。
そうですか。最初の赴任地で震災と原発事故を経験したわけですね。大変だったんじゃないですか？
はい、そうですね。私は震災直後3月11日の夕方から翌朝にかけて福島県沿岸部の南相馬市で取材していたのですが、見慣れた光景が一瞬にして変わってしまったことに大変衝撃を受けました。
ああ、そうですか。
また被災直後の人々から取材で話を聞くのは本当に難しかったです。震災と原発事故から10年が経ってやっぱり風化を感じます。一人一人が今一度ちょっとした時に震災のことを思い出して災害への備えをすることが大切だと考えています。
なるほど。そんな佐藤さんに伺う今日のテーマはこちらです。永田町の喫煙対策。喫煙に関するルール、ここ数年大きく変わりましたよね。
はい、そうですね。受動喫煙対策を強化する改正健康増進法は、他人のタバコの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐため2018年7月に成立しました。2019年7月から学校や病院、役所などが敷地内禁煙となり、2020年4月からは全面施行され、飲食店やホテル、公共交通機関などが原則屋内禁煙となりました。
はい、学校や病院、役所は敷地内の禁煙が徹底されているように思います。民間の企業の中でも分煙が進んでますよね。
そうですね。仕事中、会議中に喫煙するのが当たり前だった時代もありますが、2003年に健康増進法が施行され、一般的な施設においても分煙化が進むようになりました。少し前までは屋外に灰皿を置くだけのケースが主流でしたが、今は分煙に関する法整備が進んだことで、より受動喫煙防止に配慮した喫煙所の設置が進んでいます。
そんな中、今日は永田町の喫煙対策ということなんですが。
はい、役所である中央省庁が屋内完全禁煙となる一方、国会内にはあちこちに喫煙専用室があり、喫煙が可能となっています。健康志向の高まりでタバコを吸う政治家はだいぶ減っていますが、国会での対策はあまり進んでおりません。
ちなみに中央省庁の職員の方々はどこでタバコを吸ってるんですか？
はい、一昔前は庁舎内の各フロアに喫煙室がありましたが、現在は庁舎の外、屋外の敷地内に喫煙スペースがあり、そこで吸っているようです。先日ある省庁の様子を見てきましたが、数年前にはあった喫煙室が休憩所になったり、少人数用の会議室に様変わりしていました。
そうですか。今は屋外になっているわけですね。そして永田町、国会はどうなんでしょうか？
はい、改正健康増進法に基づき、国会も2020年4月から飲食店や会社などと同じく原則屋内禁煙となっています。ただ煙が外に漏れない喫煙専用室があれば喫煙できるという状況です。屋外も含めて敷地内禁煙となり、屋内は感染禁煙とした学校や病院、行政機関などに比べると規制は緩いと言えます。
へー、国会内、屋内に喫煙専用室があるんですね。
はい、衆議院参議院両院の事務局によると、国会内の喫煙専用室は国会議事堂内のほか、各議員の事務所が入る議員会館も含めて79箇所あります。
79箇所もあるんですか？
はい、議員会館は衆議院議員専用の建物が2つ、参議院議員専用の建物が1つあり、各会ごとに喫煙専用室が設置されているようなイメージです。議員会館には食堂もありますが、食堂内でも喫煙者専用の席があり、 そこでは電子タバコを吸うことができるようになっています。
食堂の中にも、こういった国会内の喫煙専用室、佐藤さんは実際にご覧になる機会もあると思いますが、どんな様子なんですか？
そうですね、広さは畳1畳から2畳ほどの横長のスペースで、新型コロナウイルスの感染拡大前は 4,5 人が同時に喫煙することもあり、煙がもくもくしていました。議員たちが雑談する様子もよく見かけました。しかしコロナ禍になり仕切りができました。仕切りには感染拡大防止のため、こちらの区画は1名でご利用くださいと書かれ、現在は感染対策が図られています。議員会館内の喫煙室の扉も最近カーテン式に変わりました。仕組み上、煙は外に流れてこないということですが、非喫煙者からするとその前を通ると煙が外に出ているんじゃないかというふうに思ってしまうこともあります。
そうなんですね。確かに区役所などの行政機関が敷地内禁煙であるのに対してだいぶ緩いと思いますが、どうして国会は敷地内禁煙にならなかったんでしょうか？
はい、改正健康増進法成立の過程で、当初厚生労働省が示した案では、国会も含めた官公庁全体が屋内完全禁煙でしたが、法案提出時に行政機関に交代してしまいました。これはタバコを吸う議員に配慮した妥協の産物とも言えます。規制推進派の議員からは、国会は行政機関ではなく議決機関だという理屈で区別されてしまったという指摘も出ていました。
なるほど。タバコを吸う吸わないということに加えて、このコロナ禍で喫煙が感染の機会にならないといいんですけどね。
はい、通常国会が1月から始まり、本会議場横に設置された国会内の喫煙専用室では、今も議員らがマスクを外して話し込む姿が目につきます。本会議前の一服は愛煙家にとって英気を養う貴重なひとときとなっているようです。
はい、
新型コロナウイルスの感染リスクを懸念する声も出ており、今国会の審議ではたびたび国会での喫煙が議論のテーマとなっています。1月28日の参議院予算委員会でも、国民民主党の伊藤孝恵参院議員が、密の喫煙ボックスは国会の浮世離れぶりを象徴していると批判しました。こうした声もあり、本会議場横の喫煙専用室には最近、飛沫感染を防ぐため透明の仕切りが設置されました。
最近設置されたんですか？ちょっと遅い気もしますけれども、受動喫煙防止の観点からしても、やはり時代に逆行していますよね。
はい、おっしゃる通りです。今や受動喫煙対策の強化は世界の潮流です。国際オリンピック委員会 IOC と世界保健機関 WHO は、2010年タバコのない五輪の推進で合意しています。以降、オリンピック開催国の多くは屋内を完全禁煙にしています。対策が遅れていた日本が罰則付きの法改正に舵を切ったのも、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定がきっかけでした。
はい、
ただ国会議員の意識改革は進んでいないようです。国会内は喫煙専用室以外での喫煙が禁じられたのに、議員会館の自室での違法喫煙は後を絶ちません。
議員会館内での国会議員の自室での喫煙っていうのは違法行為になるわけですか？
はい、健康増進法の違反になります。ですから違法行為と言えます。
そうですか。ちなみに自室でタバコを吸ってるかどうかっていうのはどうやってわかるんですか？
はい、タバコを吸ってる部屋の隣の議員会館の事務所の人たちの間でそういった噂が出るようです。
あ、吸ってるみたいだよって、そういう噂が立つわけですね。
はい、そうですね。
なるほど。
昨年8月には立憲民主党の枝野代表が記者会見で問われて、自室での喫煙を認めました。枝野代表はその際、制度を厳格に運用するという認識が甘かったと弁明し、謝罪に追い込まれました。今なお自室で喫煙をしている議員がいるという噂は後を絶ちません。
そうですか。まずは議員の意識改革が課題となりそうです。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞政治部記者佐藤隆一さんです。テーマは永田町の喫煙対策。引き続きお話を伺います。 前半伺いました。なかなか進まない国会の喫煙対策、まず議員たちの意識が変わらないとということでしたが、そんな中で議員たちにも動きがあるそうですね。
はい、国会議員のモラルが問われる事態に、超党派で作る国際基準のタバコ対策を推進する議員連盟は2020年9月衆参両院の議長宛に違法喫煙の実態調査を求め、国会を敷地内禁煙とするよう申し入れを行いました。
はい、
これを受け衆参の議員運営委員長が各会派に対し国会内の喫煙ルールを周知徹底するよう要請しましたが、実態調査は見送られています。愛煙家として知られる大島衆院議長は昨年12月の記者会見で、実態調査というのはどうか、申し合わせをしっかりお互いに守ることが一番大事だと述べるにとどめました。
そうですか。
タバコ対策を推進する議員連盟の幹事長で日本維新の会の松田重文参院議員は、いまだに国会には議員の特権意識が残っている、国民に禁煙をお願いする立場の議員こそ範を示すべきだと指摘しています。
はい、
国会には小中学生ら多くの参観者が訪れます。大半の公共施設が屋内完全禁煙となる中で、国会が特別扱いされたことに首をかしげる国民は多いです。ルールを守れない議員の喫煙にも厳しい目が向けられています。
なるほど。まあ、一方でタバコを吸うこと自体はあくまでも個人の選択でもありますよね。
はい、かつての政治家にはタバコのイメージがついて回りました。吉田茂や岸信介、橋本龍太郎ら総理を務めた大物政治家に愛煙家が多く、葉巻を加えた吉田元総理の写真は有名です。
そうですね。
国会内でも一昔前までは至る所で喫煙風景が見られました。衆参の本会議場での喫煙は原則で禁止されていましたが、1996年から2003年に衆参両院が委員会室での禁煙を決めるまで、委員会室での喫煙は野放し状態でした。審議中に閣僚がタバコを吸うことも認められていました。近年は健康被害などを考慮し、タバコを吸う政治家も減りつつあります。
なるほど、減ってはきてるわけですね。
はい、それでも与野党ともベテランを中心に愛煙家はなお多く、タバコに関する複数のグループが存在しています。代表的な一つが自民党タバコ議員連盟です。ハタバコ農家とタバコ販売者の生活を守り発展させることを目的に活動しています。受動喫煙については禁煙より分煙を基本理念に掲げ、改正健康増進法成立の過程では飲食業界の反対を踏まえ規制強化に抵抗しました。大島衆院議長を中心とした超党派の黙々会も喫煙の権利を主張しています。
黙々会ですか。
はい、こちらは議員連盟ではなく、あくまで愛煙家有志による活動の一環で、新型コロナウイルスの感染が広がる前は定期的に集まり情報交換を行っていたそうです。
佐藤さんは取材を通してどんなことを感じましたか。
はい、喫煙者にもタバコを吸う権利はあってしかるべきだと思います。ただ議員会館の自室でタバコを吸うという行為は明らかな違法行為で、こうしたことは許されません。多くの国民が国会議員の特権意識と思っても仕方のないことだと思います。ルールを作った国会議員は率先して範を示すべきです。
そうですね、国民のお手本になっていただきたいものですね。今日のトークゲストは読売新聞政治部記者佐藤隆一さん、テーマは永田町の喫煙対策でした。佐藤さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。 ラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称 Y タミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。 Y タミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、友達いっぱい作る術。新学期は進学やクラス替えで周りの顔ぶれが変わる時期です。そこで友達作り、あなたはどうしてますかと聞いてみました。今回は投稿した時の学年でご紹介します。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。奈良県高校2年の女子ひーちゃんさんの友達いっぱい作る術。身につけているもの、持っているものを褒める、そして LINE 交換。最初に話しかけるタイミングやきっかけ、難しいですよね。身につけているもの、持っているものを褒めるっていうのはすごくいいアイデアだと思います。相手に興味を持っているっていうこと、好意があるよっていうこと、自然に伝えられますもんね。でもやっぱり今時の友達作りは LINE 交換からなんですね。時代を感じます。では続いての投稿です。石川県中学3年の女子琴玉さんの友達いっぱい作る術。ネタ系の文房具を持っていく、そして突っ込まれるのを待つ。琴玉さんはひーちゃんさんとは逆、話しかけるんじゃなくて話しかけられるのを待つスタイルなんですね。ネタ系の文房具って具体的にどういう感じなんでしょうか。アニメとかキャラクターとかアイドルもの、あと形が特徴的なものとか。私たちの時代にもね、キャラクターの消しゴムとか流行りましたけど、確かに話すきっかけになりました。あと好きなものや趣味が同じだと友達になりやすいですもんね。では続いての投稿です。福岡県中学1年の女子アブリカルビさんの友達いっぱい作る術。リアクション 120%。 120% ちょっと大げさぐらいに相手の話にリアクションするっていうことですよね。他にもですね、とにかく笑顔とかノリのいい感じでという投稿多かったです。どれも友達になりたいという気持ちを分かりやすく表現するということで大切ですよね。恥ずかしがらず、でも自分らしく無理なくね。では最後の投稿です。大阪府中学1年の女子レンクエストさんの友達いっぱい作る術。友達の友達と仲良くなり、その友達と仲良くなり、そのまた友達とを繰り返す。友達の友達作戦ですね。まあ、クラスだけじゃなくって部活や塾、それから習い事なんかも友達作りの場になります。皆さんの投稿通り大切なのは笑顔です。新学期、素敵な友達の輪が広がるといいですね。ラジオ Y ティーン、テーマは友達いっぱい作る術でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマはうたた寝受験簿です。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は永田町の喫煙対策でした。来週のトークゲストは読売新聞社会部記者今泉亮さん。農作物に水を供給する灌漑がキーワード、灌漑大国日本をテーマにお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。